女性的なコロナですから、
まあまあ、もし俺一人快楽天の坂で会えるんだったら、キー先生に会いたい。
なるほど。じゃあ今もバランス取るために俺が言ってきます。
気持ち悪い。気持ち悪い。
ありがとうございます。俺の思ってたことをすっかり言って
くれ。これを当たり前で通すと、みんな聞いてる方おかしくなっちゃうから、それが言ってます。
いや、ありがとうございます。
みんな通ってる本だけどな、これ今。
受け身を取ってください。い
や、おかしいな。
でもね、結構作家さんってそういうね、結構女性であるとか男性であるみたいな伏せて出てる作家さんとかも結構いらっしゃいますもんね。
そうですね、快楽天はでもね、結構女性作家さんが多いっていう話らしいですね。
あ、そうなんですか。
あの噂によると、ワニマガジン社はすごい抱えているというですね、他の、作家さん、
そういう希望的観測のもとで、あのとっとこさんは呼んで
いるわけ。いやいやいや、
これ単にさ、とっとこさんの性癖がさ、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う
違う違
あとなんかさっきのさ文法で言うとさ、お前の妄想で乗せられてんのかっていう風に思ってるとっとこさんだけど、俺たち聞いてる今の状態、俺の妄想に乗せられてる状態
でも見せてるじゃないですか、一応ね、一応ね、このいい作家なんですよってことですよ。
一旦とっとこさんのフィルター取ってんだけ
ど、だいぶ取ってんな、
だいぶ取ってんな、
いやいやいやいやいや、
これあれですよ、開幕賞の正当性に関してかなり
高
い、
開幕賞はそういう賞だから、そういう賞だから、ま
あ全部
トトコさんやってるわけですからね。
しょうがない。
一応選考委員も2人、あの僕ともう1人いるんですけどね。
あ、そうなんだ。エロハルさんじゃなくて、
エロハルさんじゃなくてね、一応いるんですよ。はい、まあ、いるんですけど、その話は置いといて。
そうなんだ。これからどんどん増えていく
のか、増えていくんですかね。
長尺を取ったキー先生の話
は、あ、じゃあもうね、
今度キー先生って言ったらもう引っ張っとき
ます。マジで
長くや
った。マジで
作家さん行きましょう。
次の作家さんね。はい、次の作家さんですね。
待望の新人。
はい、
これもニューカマー枠で。
かなりニューカマー枠ですね。生原二郎先生ですね。
生原二郎。
はい、生原はいくつのいく、いくつって言ったらわかるかな、わかんないけど、機械の木の木片がないやつですね。はい、ね、花の二郎先生で、2016年の8月号なんで、本当直近って言ったらあれですけど。
16年、そうですね、本当最近ですね。
本当最近感があります。作品数もそんなにあのまだ快楽天にはありません。コミックアンスリウムっていうのにもちょっとあの書いてるんで、はい、
これも青年漫画誌ですね。
青年漫画誌ですね。これも結構ね、あの最近ちょっと話題、あの、うん、いわゆるコンビニ売りでできないところを綺麗に攻めてて、しかも内容も作家さんも充実してる。まあ僕今日快楽天の話なんでここまで押しませんけど。
なるほどね。別のワニマガ以外の
ところですね。とかですね。生原二郎先生、ちょっとですね、これは、雑誌はあったかな。これですね。表紙が道清先生なんですけど、はい、まあ、はい、カバーから
すぐ後で、じゃあ関東ですね。
関東ですね。
まあ、これも全然絵が違う感じですね。
はい。でもこの最近出てきた感じでエース枠取ってるわけですから、まあ人気も今多分すごい上昇してる。
なるほど、
サッカーさんですね。
こうタッチがこうね、非常にこう、
はい、繊細というか線が細いですよね。
線細いです ね、うん、
内容的には、割とあの男性が、まあ、童貞感あふれるというか引き気味という感じで、女性がまあ割とあのビッチ
グイグイくる
ビッチって言ってないですけど、
受け身的な作品なんですかね、はい、男性視点から
うそうですね、が多い。まあだから、あの、生原女性ビッチだから嫌だっていう人もいるぐらいですけど、まあ、一応こういう感じで、絵とか女の子の着てる服とかが結構、俺はあの、女性作家かなって思うぐらい。
またトットコさんの性癖の話。
いや、違いますよ、違いますよ。
始まろうとしている。
この絵の感じじゃないですけど。
女性作家だとグッとくる。
いやいやいやいやいや。って思わせて、実は女性じゃないらしいんですよね。
あ、でもこの背のタッチから見ても、うん、女性作家と思っても全然おかしくないイメージはありますね。
なんか結構その女の人の服とか、なんだ小物とか、あと下着をね脱ぐシーンとかの、あの結構入れるんですけど、その感じが、あの男はあんま入れないよなっていう感じの脱がせ方とかさせるんですよね。
わかる。なんていうかさ、エロ漫画とかでなくてもさ、女性の描写でさ、この服とかこの小物ねえだろみたいなのってあるじゃないですか。ダンスみたいなさ、
そこにねすごくリアリティ
リアリティを込めるんですね。
あるんですね、ある方ですね。本当にあので、まあなんか結構僕これ初連載の時からツイッターとか見てたら、あ、生原来たみたいなこと言ってたんで、もともとファンがさ 結構いらっしゃる方だったのかな、分かんないんですけどね、どっから来てるか。
結構このね、さっきのやつは飛ばしてる感じですけど、ここだとかなり背景も書き込んでる感じの原稿ですね。
そうですね、これ、遺跡に今っていうか掲載2作目ぐらいのところですね。
あ、なるほどね、その分力も入ってる感じ。
そうですね、あとね、なんだろう、女性器のね、毛の描き方とかもね結構ね、はいはい、雑に描くじゃないですけど、結構もしゃもしゃ系なんですよね。
あ、なるほど、
綺麗にじゃなくて、もしゃもしゃ系、もしゃもしゃ系ってやっぱ男の人あんま描かないんじゃないかな
と。俺これ読んだことある
の。あ、本当、ね、結構その部分、いわゆるアンダーヘアの描き方って人によって違いありますね。ふわっとさせるだけの人もいるし、
ツルツルの方もいますし、
ツルツルの方もいるし、じゃあ来ましたか、これは
漆原さん、
漆原さん、もしゃもしゃの、
もしゃもしゃのカラーのやつ、
なんですかね、
ピタッとしたラバーに、
そうそうそうそう、ピッチピチのテッカテカの反射光がすごいところに
シール倒し
がついてるっていう感じの、
そういうのもまあ
ありますし、そうそうそうそう、はいはい、この人は割とその本当もしゃもしゃしているとことか、うん、なんか女、だから女性はあんまり、
確かにちょっと陰毛の描き方は割とリアルな感じ、
そうですね、
でこれ確かその陰毛がもしゃもしゃっていうこと
に盛り上がっちゃった、
言及してるんですよね。
そうじゃなくて、ね、おまんこは臭いって話をするんですよ。
ああ、
そうそうそう、
そこは結構
匂うねみたいな話をするんですよ。
あ、そうですね、結構エロ漫画の中では結構そういう、ね、
まあまあまあ、それが好きっていうタイプの男性っていうパターンはあるんですけど、匂いがいいからずっともう1ヶ月履いとけみたいなやつはあるんですけど、あ、まあ、そうじゃなく、まあ、割とナチュラルに
ナチュラルに臭 い,
臭いっていう表現、
それはすごいね、
なかなか、うん、こういうところもなんか男性っぽくないなって自分ずっと思ってたんですよね。
すっごい話してるな、話題がすごくない。
いやいやいやいやいや、
今一番深いところ
最初 OK って言ったでしょ、うん、それ
は。それ問題ないですよ、女のあそこは臭いって
話。
いや、それは重要な話ですよ。
そうですよね、
そこに迫った。
そうそうそうそう、
あ、でも人によりけりだよね、このね、陰謀があるとさ、多分嫌って人もいるわけでしょ、
うん、
ね、
そうそうそうそう、
あるなしも
だから、そのリアル感がいいっていう人と、うん、いやもう完全にファンタジーであってくれっていう人ってそういると思うんですよ、
うん、
なんかさ、今さ、なんかいわゆるデジタル加工とかしやすくなってるからだと思うんだけど、なんかそのデジタル原稿とかでさ、陰謀あるなしとかさ、
あ、
なんかそういうのもあったりするん
です、ね、差分できますね、
レイヤーで切ってる
みたいな、ね、だからそこら辺は結構はっきりあるんだろうなと思います
、ね、そうですね、
で書く側の人なんです
よ、うん、この人はもう本当に書く側で、うん、結構だからこの人出てくる女性って普通の人じゃないですけど、うん、社会人みたいな感じの女の人の話を書くっていうところが割と多い感じがちょっとしますけどね。
なるほどね、
とかね、まあ本当に非常にそのなんか女性のリアル感が、女性から見てもいいんじゃないかなって思います。あ、僕超、うん、ね、最初にね、これ男性向けって言ったんですけど、うん、女性にもちょっとね、うん、快楽天は読んでもらいたいんですよ。
これはなかなかね、
ハードル高いかもしれないけど、
トットコさんはそういうリアリティの部分をおかずにしながら食べるのが好き。
いやいやいや、リアリティの部分もあったらあったでやっぱね、ファンタジーも好きですけど、
女性にもおすすめだ。
そうそうそう、
面白いよと読んだ
ら、まあ、結構結婚してからね、ファンタジー系逆にダメが来たんで、
あ、そこまで幻想持てないよ、
持てなくなっちゃってるとこは、
そういうのあるあるある
あると思うんですけど、ね、そんな綺麗じゃないじゃんっていうやつあるじゃないですか。
なるほどね。
一回ね、無修正見ちゃったら、ちょっと、みたいなやつあるじゃないですか。
なんかもう共感できなくなるというか、
もうジャンプ読めないやつ、ね。そこまでのファンタジーは付き合えない
と、ね。そうなんですよね。だから、挿入してからもう、ただ気持ちいいだけの薬打ってるみたいな女の子よりは、ちょっと痛いけど、慣れてきたぐらいの方がいいみたいなのありません？おっとおっと、これ俺の席か。おっと俺の席か。
完全に今なんかこうポツン
と、ちょっと今ぶっ込んでみたけどやっちゃったからね。
今のはだって完全にとっとこさんのチンチンの話
でいいかな。いやいやいやいや、漫画の話ですよ。漫画の話ですよ。
お前のチンチンの話。
チンチンの話。
違う違う違う違う違う違う。
お前のチンチンの説明書の話を聞
いて。そっちの話じゃねえんだよ。
とっとこさんの目でちょっと笑って
みんな、みんな全部そう好きだと思うんだけどな。
じゃあ、そこで気になるんですけど、
はい、
まあ女性でも、
は
面白いんだよと、で絵も綺麗だよみたいな話はあるし、実際その女性がね、その類型的に描かれてるわけじゃないし、結構リアルな部分もあるよっていう話。とっとこさんは、
はい、
まあ、既婚者なわけじゃないですか、
はい、
現在、
はいはい、
今ねもう結婚されてからってお話自分でされたからなんですけど、はいはい、 奥さんは、はい、どうなんですか、その実際この快楽天とか、はい、あの読んでらっしゃったりはするんですか。
選考委員の2人目は僕ら
さん。そういうことだったんです
か。なんですよ。
はい、なるほど。トットコ一族に
牛耳られ
てる。
ファミリー
企画
の2着ですよ。
本当に
ババモトコみたいな。
モトコ一族。俺が死んだら引き継ぐんだね。
みんなそこで制裁されちゃ
った。みたいな受けていくやつらがいて。
ノアズル
あの時の快楽天よかったなみたいな。
そうなんです。
そうなんです。正直、もう買い始めてからほぼ迷子をちゃんと読んでます。
それはすごい。
全部読んでくれてます、
読ん
でくれてますし、あの全部レビューくれます。
ああ、それはじゃあご本人がとても楽しく読んでらっしゃる。
そうですね。
これはこうプレイとしてトットコさんが読ませて
る。全然そういうのは全く関係がない
です。全然読んでみやー、
全然読んで
みやー。まあ、これね、もともとでもね、僕あ、付き合ってる頃ぐらいから、はいはい、エロハルくんがね、これちょっとエロハルくんを絡めたかって言っただけなんですけど、
エロハルくんの絡みが。
絡みたいんですけど、エロハルくんが僕のお家で、エロ漫画を広げるみたいなですね、あの機会があったんですよ。すごい、ものすごい冊数のエロ漫画ですよ。あ、つまりエロ同人とかを含めて、はいはいはい、まあ、ちょっと諸事情がありまして、
どういう事情があったら人ん家でエロ同人をぶちまけるみたいな。
もうね、7、8ケース分ぐらい。あ、
それはすごいです
ね。100、200以上ね、エロ雑誌を部屋中に広
げるっていう機会があったんですよ。
それは別にこのコミケ帰りでも大量のやつをこう品定めするとかそういうこと
じゃない。そういうことではなく、ちょっと諸事情がありましてね。
もう気になる。
もうそっちが
気になる。これ
あったとくね。全然集中でき
ない。これ課金したら聞けるやつに言
う
て
る。うわぁ、誰もそう。全然
有料エピソードかけ
たの。でですね、そうですね、話戻しますけども、
エロハルさんが
会ってる時に、僕お仕事してる時に、うちの、まあ今奥さんがうち来たら、帰ってきたら、どうせよかったって言い出しちゃいちゃったの。その何百冊を全部読んだらしくて、
あ、ちょっとそれを広げといて、
置いてたの？
置いてたんですよ。ちょっとね、まあ事情により、うちに来てくれる時があったんで、置いてて、俺もその、でもそのこと結構すっかり忘れてて、僕も結構繁忙期だったんで、仕事が。
忙しく
れて、夜ぐらい、もう9時ぐらいにふわって帰ってきたら、全部読んでて、あれとあれとあれは良かったけどね、とか言われて、俺が見てないのまで全部読んでたんで、
なるほど。
ついていけないぐらい、あ、でもこの人喋れるな。この子たちに関してちゃんと冷静に読んでるなっていうのを、感じたところも僕が今の、ね、結婚している理由の一つですよ。
俺のろけなのかな。
のろけにしておきましょう。
じゃあいいでしょう。
いいでしょう。
いい話として
聞かせましょう。
聞かせましょう。
めんどくさいし、
めんどくさいし、まあ、なんでそういうこともあって、まあ今回も、まあ、ていうか、毎月買ってきては読んでもらって、お互い意見交換を。
これ、あれが面白かった。
もう、しますね。
じゃあ、あれですね、快楽天で、こう、夫婦間のコミュニケーションが取れてるって。
そういうことですよね。
素晴らしいです、
ね。
素晴らしい。夫婦和合の。
まあ、多分黙って買わなくて、奥さんに一回見せてみたらどうかなと僕は思うんですよね。快楽天という敷居は割と低い方なので、エロ漫画の中で。
ちょっと、これは、まあ、トットコさんはね、はい、非常にそういう理解のある、
はいはいはい、
っていうか、非常にね、そういうふうに理解して、なかなかこれって難しい話です。
そうですね。
その付き合ってる女性にエロ関係のものが見せられるかどうかっていう。
でも一回読んでもらって納得してもらったらこれ以上の理解者ないですからね。
ああ、そうですよね。
自分の性癖まで話せた方がやっぱいいじゃないですか。言ったらなんですけど、
それはそうですよ。そうですよ。
っていうことなんで、夫婦間のコミュニケーションツールとしてですね、快楽天をちょっと僕おすすめしたいんですよ。
実際どうですか、そういうことってあります、女性と割とフランクにそのエロコンテンツを共有する経験みたいな。
ハル君ちは、
うちは全然大丈夫ですね。
あ、なるほど、そうなんですね。
むしろ一緒に読みたい方だと
思います。そうなんですね。
だからそれ逆に付き合ってる時だと、まあ、お互い格好つけてるあれだけど、女性だったらあれ会って誰にもこう後ろ指刺されないんだったら、まあちょっと読んでみたいっていう人は結構いると思うんですよね。
それが実際、 電子書籍の話さっきしたと思うんですけど、はいはい、電子書籍版にな今買えなくてもなってるんですね、はいはいはいはい、女性読者増えてるらしいんですよ。
なるほどね。
そうですね、電子書籍だと女性の方がむしろ多いくらいだ
と。なるほどね。電子の方がこうなんとなく、まあ、読みやすいのもある。
今まで買えなかった店頭で買えなかった人が実は読みたかった
んだ、まあ、絵がちょっと綺麗だし、なんかこう可愛い感じの絵がなってるからどんなでしょうみたいな感じで見たいみたいなのあるんですかね。
あるんじゃないですか。でさらに言うならさっきスペース買い物の話しましたけど、僕、夏ぐらいにあった原画展があったんですけど、スペース買い物の快楽展のグループの原画展がありました。それ言ったら扉パリンって開けたら3人女子が前からバーって来て、えって。
なるほど。
見に来るんだっていうぐらい、ね、
じゃあ格好としたファンがいるって
こと。実は読みたい人、ファンの人結構いるんじゃないかな、潜在的な。
なるほど、
ね。多分ね、あんまりこの男性特集として聞かないと、女性の人もねぜひ見てもらいたいんですよねってところ。今更真ん中で言って何の意味もないんですけど、
トトコさんのフィルター一旦通ってますけど、女性の人もあれですよっていう、
ね。そうですね。
でそこで言うと、多分その今紹介したホムクルス先生、道健先生、浜尾先生、キー先生、それから幾半新納先生、うん、この辺りだったらそのあんまり引くようなこともしてないはずだし。
あ、それはありますね。
割も綺麗だし、
うん、見た感じまあまあその若干中性感のある感じですよね。
あるから、
うん、まあ、さっき言った通り、そのなんかコンビニ売りにするためにいろいろこうやってないことがいっぱいあると思うんですけど、うん、それのおかげですごく女性でも読みやすいんじゃないかなと思うんですよね。あ、
なるほどね。
そもそものエロ漫画のハードルってとこはあるにしても、うん、まあ、その中でももし読みたいんだったらこの辺だったら
いけるぞみたいな、
読みやすいんじゃないっていうところはあるような気がしますね。
あれ、そのトットコさんの奥様は、はい、この人がお気に入りみたいなのあるんですか。
あ、いますよ。そうそう、でも基本的にさっき言ったメインどころは、
はい、みんな好き、
みんな好きかなと思いますね。キー先生の、さっき表紙賞の話しましたけど、はいはい、それを選出したのは、まあ、うちの奥さんですから。
あ、奥様もお気に入り。
間違いないこれだろうって言って、
じゃあもう夫婦でキー先生
キモいですね。
キモいですけど
ね。素晴らしい。
キー先生も喜んでますね。
そうなんですよ。でも
ですし、最近はね、幾原新色の何かがよくなって
きて、幾
原新色先生も好きって言ってましたし、結構読むとこはかぶってはいますね。完全に違うとこも一句二句あるんですけどね、はいはい、僕はこれ大好きなんだけどって言っても全然納得できない
。やっぱそこの、まあそれは個人差もあるでしょうしね。
一点はありますけ
ど。なるほどな、
うん、やっぱね、だから面白い漫画と僕が思ってるもやっぱ女性も同じなんじゃないかななんて
勝手に思ってる、
思ってるわけ
ですだからかぶってる部分は絶対あるんじゃないか
なということですね。
なるほど、なるほど。そっかね、確かにそうかもしれないね。
そうですね。今日まあちょっとね、幾原新色先生からかなり脇道に取らせていただきましたけど。
やりました。
はい。
次行きましょう。
行きましょうか。
うん。
はい。そうですね。
期待のニューカマー、その3。
これがですね、期待のニューカマーで実はちょっと、
違うんだ。
そう思ってたんだけど、すごい勘違いでした。
経歴が。
実はなかったんですよ。いきます。藤丸先生。
藤丸先生、
はい、
漢字で藤丸ですね。
そうですね、佐藤の塔に丸ですね、うん、
はい、
はい、藤丸先生。これ僕なんかすごく自分の中で目立ったのがつい最近のイメージだったんで、
トトコさんのアンテナにかかったのが最近だ
と思ったんですけど、実は2009年3月号とかなりベテランの方なんですよね。
だって開幕展が2008、
開幕展
は1994年ぐらいからですけども、まあ本当にまあ、
もう10年選手に近い。
10年選手に近い。ただ、この方、快楽展からはまあ参考本出してない。
あ、なるほどね。
ですね。そこがまた不思議な話なんですけども、もともと18禁ゲームの原画とかを描いてらっしゃった。
あ、なるほどね。
はい、方で。
なんか絵とかってありますか？
藤丸さん、そうですね。藤丸さんは単行本が出てないから雑誌の方で。あるかな、多分あると思います。
じゃあもうトットコさんが、
はい、
快楽展をがっつり読み始める前からすでに書き始めてはいたん
です、ね、そうですね。
藤丸さん、
この人ですね。
はい、絵を見てもらったら結構ちょっと古めじゃないですけど、さ今まで紹介した中では割とそのエロゲームを描いてそうな、本当になんて言ったらいいんですよね、キャラクターがシンボルっぽいと言ったらですけど、記号っぽい感じまあ、作家さんに言うのもあれなんですけども、
そうなんですね、
うん、割と画力すごいっていう感じでは今までの方の中ではちょっと違うかなと思うんですよね。ちょっとこれも失礼な話なんですけど、じゃあなぜここに入れたかというと、めちゃくちゃ話が面白いです。
ああ、
はい、
漫画として面白い。
漫画として非常に、よくできてて、あれなんですよね。最初のうちはですね、僕も最近ピンときたっていう話をしたんですけど、割とそのよくあるエロ漫画の方式にとった。好きな男と女がいてみたいなやるとか、はいはい、お姉ちゃんのあれエッチしてるのを見てちょっと自分もムラムラしちゃったみたいな話の、割とこういう公式のある
基本のよくあるテンプレ的な、
よくあるテンプレ的な漫画を描いてたんですけど、2013年ぐらいですね、もう本当にね、ガラッと急にコメディー色の作品を書き出すんですよ。その内容が、女の子2人いて、女の子2人が、ある男の子に、その男の子の友達のかっこいい男子のことが好きだから、なんかつながりを持とうと、相談しかけてくるわけですよね。あの人と付き合いたいんだけどみたいな、どっちも好きだからみたいな話をしていくんだけど、あいつとやるんだったら処女ダメだから俺とまずやんなきゃダメだよみたいな話をして、
男は
そうやっといた方がいいよっていう話をして、一人の女の子がビッチだからやっちゃう、そこに触発されてもう一人もやっちゃうっていう、漫画なんですけど、このあたりが結構コメディテイストにそれを書く感じなんですよね。それやるからのやっちゃうみたいな。でその次の話が、街中にクマが現れて、クマがあるんですよ、グリズリーが
現れて北米かな、
そうなんですよ、ね、それで現れて、主人公の男の子はそいつに食われると、その中に女の子がいる、
なんかピノキオみたいな、
クマの中にね、でその男の子と女の子がエッチすると周りも触発されてエッチし始めちゃうっていう、クマの周りにいる人たちが、っていう、もうなちょっと普通のエロ漫画の公式ではないですよね。
普通のエッチする流れの公式ではない
ですね。そうなんですよね。
ダーティーシェーム的なエッチが伝染しちゃうんです。
はいはいはい。で、実はそのクマが、その男の子が子供の頃動物園で見た、クマでみたいな話が最後になんか急にうまくまとめようとしやがる
あそう
みたいなテイストの、もうどっちかっていうとギャグに近い、テイストの漫画を急に書き始めたんですね。
面白エロ漫画
を。面白エロ漫画を。っていうんで、あこの人面白くてなんか笑い漫画描くんだなぐらいに油断してたらですね、ここでちょっと代表作になるかなと思われる作品が一個あるんですけど、Life is a Battlefield。
Life is a Battlefield。アルバムのタイトルみたいな。
そうですよね。確かに、ね、Life is a Battlefield かなんかあるんですよね。
メダルオブオーナー2、Life is a Battlefield みたいな。
そうですね。
バトルフィールドっていうゲームがあって、
でこの作品がですね、これ紙白で用意しなかったらちょっと失敗したかな、
全然
いいですね、うん、これが、アイドル、男性アイドルなんですけど、男性アイドルの、とマネージャーの話なんですね、うん、で男性アイドルめちゃめちゃ売れてる男なんだけど、童貞で超エッチしたいとかいうのをぼやつくんですよ。でマネージャーも一皮むくために、こいつやらせた方がいいんじゃないかなってやるんだけど、うんね、男の方は童貞でやりたいんだけど急に来られると嫌だって引く、結構引いちゃうタイプなんですね。
な
るほどね、はいはい、でそいつと一回こうエッチしてから、まあ
マネージャーと
エッチしてからマネージャーとそのアイドルの性生活かつスターダムに乗っていくみたいな話をこうダイジェストみたいな感じで乗っていく漫画なんですけど、で1話目の終わりあたりで、それでまあ結局男性アイドルは誰かアイドルとエッチしたいと思ってこの業界入ったのにマネージャーのことが好きになっちゃう。
なるほどね。このアイドルとマネージャーがよくやってる
みたいな話ですよ。ですよ
ね、サイド M ですよね。
サイド M ですかね。サイド M ちなみにプロデューサー男なんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。アニメ始まったんですけどね。
あ、そうなんだ。じゃあ男同士の熱い友情
が。熱い友情
が、ね。熱い友情が。あ、なるほど。
で、
こっちもいけるな。
この作品が結構人気が出まして、続編、Live is a Battlefield。
ライブがライブになった
んですね。ライブになったんです
ね。あ、なるほど。
っていうのが、出まして、結婚指輪、もらったんですけども、寝てる間にちょっと刺されるんです、最後なんです、
うん、これがマネージャーさん。
これがマネージャーさんですね。で、これがアイドル
なんです、ね。なるほどな。
で、でも結婚はできませんっていう話から、マネージャーはやっぱアイドルとくっつけたいから、アイドルをこうちょっと、
これがアイドル、ね、
そうやらせようとするっていうストーリーのラインなんですけど、まあ、これちょっとね、単行本そろそろ出ると思うんで、はいはい、読んでいただきたいんですけど、はい、泣けるんですよ。
へー、とっとこさんは泣いたと。
おー、泣いた。ボロ泣き。ボロ泣き。
でも、涙も
ないですけど、結構泣くんですよ。
目がちょっと
泣いてんだけどね、俺ね、結構思い出し泣きしちゃうんだけど、 あの、はい、そのギャグ路線で来たのに、急に、で、しかも結構コメディテイストの1作目来て、はい、2作目で、
ちょっと
これもコメディなんですよ。コメディですよ。やっぱこのリフォルメのキャラとかも出し方とかも。うんねうん、だけど、これ最後まで読むと、うわっていう。
あ、なるほど、ね。面白くてちょっと泣けるラブストーリーって、とっとこさん女子じゃん。それで泣いちゃう
の。なんだよねー。